聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書24章の36節から53節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の156ページです。これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物はありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。それではあなた方は私の証人と題して立石先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。大体皆さんお会いしている方でしょうか。初めてでしょうか。はい、よろしくお願いします。グリニッチ福音キリスト教会という教会から来ました、よろしくお願いします。さあ、おはようございますというだけじゃなくて、イースターおめでとうございます、主の復活をおめでとうございます。本当に皆さんも先週はイースター礼拝を行われたかというふうに思いますけども、本当に素晴らしい季節ですよね、お花もまだ飾られていますけれども、本当に私たちはこのイースターといいますか、イエス様の復活の証人であるという、それが私たち自身のですね、本当にある意味で一つのアイデンティティでありますけれども、今日はそのことについて皆さんと少しお話ししたいというふうに思うんですね。で、私たちグリーンチの教会もですね、イースターのイベントを行ったんですけれども、最初に朝に11時から礼拝を行ってですね、午後に1時からですね、3時までイースターのイベントを行いました。イースターが一番、1年でたくさん大勢お客さんが来てくれる時でですね、私たちのメンバーたちを入れて120人集まってですね、子どもも50人ぐらいそのうち含まれてて、イースターエッグハントもしたりなんかしたんですけども、でも私たちの教会はですね、なかなか今試されているところなんですね。非常にメンバーたちが少なくなっていてですね、高野教会もちょっと大変なところを通っているということを聞いてますけれども、本当に大変なところを通っております。 グリンチ、まあ、だからといって祝福がないわけではなくてですね、昨年は2012年はですね、グリンチの関係者のですね、お父様方、高齢のお父様方がですね、3名救われてですね、本当にある方はもう死ぬ直前に、亡くなる直前にですね、本当にイエス様のことを告白して亡くなられました。去年帰国したメンバーのお父様でいらっしゃいました。で、今いる平野さん、ご存知かもしれませんけど、涼子さんのお父さんがまた実は救われてですね、またもう一人の私たちのハートフォードのグループのですね、メンバーのお父様も昨年救われる、本当にそういった意味で家族に、救いが広がったというのは大きな、祝福でありました。でも同時に、もうここ4年ぐらいの間にですね、続けざまに何人か本当に救われたメンバーたちがですね、教会の中にもいたんですけども、その方々の奥様方がですね、アメリカ人でいらっしゃって、家族もアメリカ人、まあっていうかね、子供たちも英語っていう、そういった状況もあったりなんかしてですね、まあ、日本人教会で全部日本語というのがなかなかやっぱり大変になってきて、奥さんたちはもう本当にその旦那たちが救われることを一生懸命願ってですね、そして喜んで私たちの教会に送ってきてくださってたんですけども、信仰がある程度成長してくるとですね、今度は逆にその奥様方はやっぱり日本人教会で、英語を話さない日本人の婦人たちと一緒に交わろうと思って、なかなかやっぱこれ難しいわけですよね。で、やっぱり男は犠牲にならなきゃいけないですよね、こういう時にはね。ですので男が十字架にかかって死んで、そしてそれこそアメリカ人の教会にですね、本当に移っていかれました。今でも聖書研究会は続けてですね、そういった方々とは行っていますけれども、そういった意味で家族が2家族そういったメンバーがいなくなっただけども、本当にグリーチあっという間に人数が少なくなってしまうというそういった状況でありますので、本当になかなか大変なんです。で、先週は、教会で一番古いメンバー、私たちの中で一番古いメンバーは厳密には小田さんなんですね。でもその次に古い方はですね、2000年に洗礼を受けられた方なんですけども、まあ、この方がですね、もうご高齢の方で80になられる方なんですね。80になられて、もう83になるのかな、今年で。今までずっと気丈にですね、一人暮らしを続けていらしたんですけれども、さすがにだんだん一人で、住むっていうのはなかなか大変になってきたということで、サンフランシスコに息子さんがいらっしゃるんですけども、息子さんの家のそばにあるですね、高齢者住宅っていうのありますよね。アメリカはたくさんありますね。いわゆる医療センターが真ん中にあって、自分で住む、ね、家もあったり、あるいは集合住宅みたいになって住む場所があるんですけど、そういったところに入られる決心をなさって、先週が最後の礼拝になったんですね。で、私たちはそうやってそういった方がですね、出かけて、まあ、去られる時にはいつも派遣式というふうに行うんですけども、先週はそういった意味で派遣式を行ってですね、あなたはその地に出かけてって、本当にイエス様のことを伝える良き証人になっててくださいと言って、みんなで祈って送り出したところでありました。ある意味でこのニューヨークの教会も同じようなことをずっと繰り返してきたというふうに思います。大勢の方が来られて、また日本に帰られる、あるいは違う地域に出かけていく、そういった意味ではこの地域にある日本人教会は常にある意味で派遣教会といいますかですね、人を派遣していく教会のようなところがありますけれども、同じそういった使命に立てられているということで、いつもこう励ましをいただいてますけれども、派遣というのは何かというとミッションですよね。ミッションに使わすということになっていくわけであります。私はカリフォルニアにずっと住んでた、昔は住んでたんですけれども、カリフォルニアにはミッションがありますよね。皆さんご存知ですか。21のミッションがあるんです。サンディエゴから始まってサンフランシスコまで、フランシスコ会っていう修道会がですね、次々にミッションを立ててって、カリフォルニアに住んでる原住民の人たちとか、そういった人たちに伝道していったという、そういったことがありますけれども、私たちの教会というのはこのミッションを持っているわけなんですね。それは何かといったら、何よりもこのイエス・キリストのことを伝えていくというミッションですね。人々をまたイエス様に会って訓練していくという、そういったミッションをこう担っているわけです。教会そのものが実は目的ではないんですよね。この地上においてはですね、この教会そのものが目的ではありません。この教会が、50年持つように何とかしよう、あるいは100年持つようにしよう、300年持つようにしよう、1000年持つようにしようというのが目的ではありません。一番最初に生まれたこのエルサレムの教会も イエス様の十字架がまあ30何年かぐらいであったとするならば、70年にはもうなくなってしまったんですね。世界の宣教基地となったあのアンテオケ教会という教会も、シリアにあるアンテオケ教会も今はないんです。でもそれはもう世界宣教の基地になっていた教会でありました。ある意味でその働きをしっかりと終えてなくなっていくということもあるんでありますけれども、でも私たち立てられている限りはですね、自分たちのミッションに忠実でありたい、そういうふうに思うわけですよね。今それぞれの日本人教会は建てられてますけども、じゃあ私たちのミッションというのは何なんだろうか、この今日の聖書の箇所もう一回開いていただけますか。開いていると思いますけども、この46節47節48節のところをもう一回お読みします。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。あなた方はこれらのことの証人です。私たちはですね、今日この36節からこの53節に書いてあることの中からですね、いくつかのポイントを挙げてですね、何の証人であるのかということをですね、しっかりと学び取っていきたいというふうに思うんですね。まず第一のことは何でしょうか。私たちの一番大きなメッセージは何でしょう。それはイエス様が生きてらっしゃるということなんですよね。 Jesus is alive ということですよね。この36節から43節のところでイエス様が弟子たちに示したことは何ですか。私は生きているよということですよね。私は生きているよということであります。まさしく私ですよ、霊ならばこんな肉や骨はありません、そういうふうに言って弟子たちに自分の手を差し出したわけです。最近バイブルっていう番組がヒストリーチャンネルでやってたんですけど、ご覧になった方はこの中いらっしゃいますか。あ、いない。あ、みたいな。ね、一番最後 の、 ね、5日目、ね、5回目の時にはね、イエス様がこうやって手を開くと向こう側から、ね、日の、まあ、なんていうか光が見えるわけですね。手に穴が開いていて光が見える、そういったようなシーンがありましたけども、でもイエス様はまさに手の開いた、穴の開いた手を弟子たちに見せ、そして、私は生きてるんだよと言った。弟子たちはすぐに信じましたか。嬉しくて信じられなかったと書いてありますけども、不思議がっているのでイエス様は何か食べ物がありますかというふうに言って弟子たちに言ったわけですよね。そして何をしたかというと魚を食べたというわけです。大勢の人は死んだら終わりだというふうに思っているわけですよね。死者は復活するんだ、神にある死者は復活する、イエス様が生きているのと同じように死者は復活するというのが実は私たちの大きなメッセージなんです。それは一番の福音なわけであります。今ここにいらっしゃる方々を、若い方々が多いですね。坂井さんも含めて若いですよね。ね、お若いだからまだ死ぬなんてあんまり思わないかもしれない。でも先週送り出したソフィーさんって方はですね、台湾人の方なんですけどね、でももう日本語でずっと育って、日本でも大学に行かれた方で、もう本当にもう4カ国語は中国語も3つ喋ってですね、台湾語と北京語ともう一つなんか喋るって言ってね、日本語も喋って英語も喋ってて、もう頭の中どうなってんだろうと思うくらい優れた方なんですけども、でもその方が行ったホームはですね、行ってみればですね、このあの世に次の世にですね旅立つ待合室みたいなところですよね。高齢者ホームってそうですよね。1年いたら何人か亡くなるんです。いや下手したら10人ぐらい亡くなるわけです。どんどんどんどん亡くなっていかれるわけです。でも今アメリカは本当にクリスチャンが多い国でありましたから、ある意味で天国に対する希望を持っている人たちがたくさんいるんでありますけれども、でもだんだんだんだんクリスチャンが減ってきている現実があるわけです。そして実は彼女が行ったホームはユダヤ人たちがたくさんいるという、そういった状況もあるんですよね。だから本当の意味でこの聖書が語っている天国の希望というのを持ってない人たちがたくさんいるわけです。ソフィさんは本当に私は今まで何やってきたんだろう、本当にイエス様のことを十分に伝えてこなかった、神様助けてくださいと言って証しをしてですね、先週出て行かれ、まあ、今週先週出て行かれたんですけども、そうなんです。私たちは 大勢の人たちがですね、本当に死んだら終わりだというふうに思ってるんですけど、そうじゃないんだよということをですね、伝えていく責任があるんだということをですね、まず覚えたいというふうに思います。イエス様がある意味で復活された第一号になられたということになるわけですね。皆さんちょっとクイズですけども、このイエス様の体はどんな不思議なところがあったか覚えてますか？エマオという、ね、ところに弟子たちが二人歩いていった、その事件覚えてますか？旅の途中でイエス様が一緒になりますよね。イエス様だって分かりましたか？分かんなかったんですよね。だからこの復活の体はですね、変装ができるというか、よく分かんないんだけど、とにかく正体を隠すことができる、そういった体ですよね。それだけじゃないですよね。弟子たちは鍵をかけてあったにもかかわらず、弟子たちがそこで集まってたところにイエス様が入ってこられた、そうですよね。でトマスに向かってね、あなたは私のことを疑ってるね、ほらあなたの指をここに入れなさいと、そういうこともおっしゃいました。イエス様はそういったことを二度もなさったんですね。で魚を食べたりなんかもしてみせるわけですよね。壁を通り抜けることもできるんだけど、魚も食べることができる、骨も肉もあると、一体全体どういう体なんだろうと本当に思ってしまいますけれども、でももっと大きな特徴は何か、もっと大きな特徴は何かって言ったら、このイエス様が持ってらっしゃる体は永遠の体だっていうことなんですね。もう死なない体なんです。私たちもイエス様と同じように復活するようになるんです。私たちも同じように栄光の体をもらうことになるんです。御霊の体をもらうことになるんです。そのことが詳しく長く書いてある聖書の箇所があるんですけど、皆さんそれどこに書いてあるかご存知でしょうか？第一コリント人の15章というところをちょっと開いてください。第一コリント人への手紙15章、第一コリントの15章ですね。そうですね、教会備え付けの聖書ってやつですと多分310ページだというふうに思います。でここで兄弟たちっていうふうにこう書き出してますけど、一節からちょっと読んでみますね。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。まあ、つまりよく考えて信じなさいということなんですけども、でちゃんと信じているならば、分かって信じているならば救われますよと言ってるんですね。でも3節に最も大切なことって出てくるんです。この3節、4節、5節、6節までちょっとご一緒に読んでみましょう。はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。最も大切なことはこの出来事ですよ、この事実ですよというふうにこのパウロは言ってるんですね。私たちの信仰において一番重要なのはイエス様が十字架にかかって死んで本当によみがえったことなんです。本当に生きているということなんです。よみがえられたことによって死の問題が解決されたということが証明されたわけです。死はどこから来るんですか？なぜ人は死ななければいけないんですか？罪から来る報酬は死ですって書いてありますよね。罪を犯したから私たちは死罪を被っているわけです。その死の問題、ごめんなさい、罪の問題が十字架において解決されるわけです。許されるわけです。だったらば罪の問題が解決されたならば、私たちのこの死の問題も解決されるんです。死の問題の解決は何ですか？生きることでしょ。命なんです。だから復活というのは私たちの信仰の中の一番実は大切なものになってくるわけなんですね。皆さんその復活の希望を今日抱いて生きているでしょうか。 その、ね、死んだら終わりじゃないんだという確信を持って生きているでしょうか。そこのところを今日やっぱりもう一度自分たちに問うてみたいと思うんですね。この世が全部ではないんです。実は聖書は逆のことを言っています。この世はどうですか、吹けば飛ぶようなところだ、そのような表現がたくさん聖書の中に出てきます。チリアクタのような存在である。本当に神様は素晴らしく作ってくださいました。星空もとても美しいし、いろんなものが美しく作られてはいるんですけれども、この世は限りがあるんです。私はアルファでありオメガであるというふうに言って、初めであっておしまいです。この時代も終わらなければいけません。この今の世の中も終わらなければいけません。朽ちるものだ、そういうふうに書いてあります。この私たちのこの体もまた朽ちるものであります。そうですよね。ナーマンも癒されましたけども、彼は死んだんです。あの十字架にかかる前にイエス様がよみがえらせたあのラザロもよみがえりましたけれども、でもその時はこの私たちの朽ちる体においてよみがえっただけであって、またラザロは死にましたよね。でも神様が私たちに約束してくださっているのは実は朽ちない体です。この15章をちょっともうちょっと見てください。その35節のところからですね、ここのところをメッセージで聞いたことあるでしょうか。読みますね。ところがある人はこう言うでしょう、死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか、愚かな人だ、あなたの撒くものは死ななければ生かされません、あなたが撒くものは後にできる体ではなく麦やその他の穀物の種粒のようだと言ってるんですね。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じでなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダム、これイエス様のことですね、は生かす御霊となりました。最初にあったものは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ています。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。で、次はとても大切なところです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず節を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが節を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。すごいところだと思います。この私たちのこの体は実は朽ちていくものであります。私もこうやって立っていながら、今日は腰が痛くてしょうがないです。もう本当にある時大工仕事してたんですね。でピキッていったんです。でそれ以来ですね、この両足にですね、しびれが通るようになって、こう長く立ってるとだんだん痛くなって、痛いこうなってくる。で今朝はですね、猫がですね、にゃーにゃー鳴いてですね、餌くれって4時半ぐらいにですね、こうやって引っかいてくる。うちの猫はですね、棚にあるものを落っことすんですよ。落っことしてですね、バタンバタン、もう いろんなものを落っことしてですね、うるさくて仕方ない、やめろって、こうやって寝ぼけながら出かけて、そして猫に餌あげてですね、帰りがけなにですね、洗濯かごにですね、網目の洗濯かごあるじゃないですか、あれにですね、小指を引っ掛けたんです。爪が剥がれたんですよ。もういい、歩くのが今日痛くてしまうんです。でね、今度はあとめまいが続いてたりとかですね、本当にこの体50歳超えてからですね、ちょっとだいぶ弱くなったなっていうのをですね、こうちょっと感じてはいるわけです。いつまでもこの体は続くわけではないんです。でも神様は私たちに新しい体をくださる。皆さん何歳ぐらいによみがえりたいですか？キジさんどうですかね。もうちょっとなんか髪の毛があった頃みたいなね。まあ高校生ぐらい。いいでしょう。まあでも二十歳ぐらいだとね、もうでもいいかもしれません。でも私だってね、髪の毛この辺から始まってたんです、昔で。パスポートごとにですね、どんどんどんどんこうやって下がってて、ついにこうなって、そのうちここもなくなるかなというふうに思うんですけども、髪の毛がたくさんあった頃に戻りたいですね、やっぱりね。でも神様はその体をくださると約束してくださっているわけです。死は終わりでない。それだけじゃなくて、神の国というのは、ここに私たちが体験しているこの全てのものよりもよりリアルなところなんだということをですね、ぜひ覚えておきたいというふうに思います。これは逆に言うと序の口なんだと神様はおっしゃってるんですね。今私たちが体験しているものは、言ってみればデパートのですね、地下の食品売り場にある試食みたいなものなんです。ちょこっとしか私たちはこの地上で生きていられません。そしておいしいものをたくさん食べるんです。で、神様おっしゃるんです、それおいしいかい、だったら本物のごちそうにありつきたいかい、だったら私のところについてきなさい、私のところに来なさい、イエス様を信じなさい、そういうふうにおっしゃるわけですね。その次のところへとあなたを導いていってあげますよと神様はおっしゃるわけです。ですから私たちは常にそこのところをよく考えてですね、生きていきたいというふうに思います。さあ、ちょっとルカの福音書に戻りますけども、私たちは証人でありますイエス様が生きていらっしゃるということ、死は終わりでないということについての証人でありますけども、この44節からのところでですね、その証人であるためにはですね、しっかりと知っておかなければいけないことが出てきます。44節から見ます。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてもその律法と預言者と支援とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。モーセの律法と預言者と支援って、これ、3セット、これがセットに出てくるとき何を意味しているか分かりますか？これは旧約聖書の全体という意味ですね。旧約聖書の全体が私について語っているんですよというふうにイエス様はおっしゃったんです。で、彼らがなかなか理解がないので45節見ると、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。で、彼らの心をわざわざ開いてくださった、そして理解できるようにしてくださった、高齢者がたくさんいるその住宅に行かれるソフィーさんはユダヤ人がたくさんいるところに行ったということなんですけども、ユダヤの方々はですね、ユダヤ人の方々は旧約聖書を一応信じているわけですよね。でもその旧約聖書はイエス・キリストに向かっているわけなんです。イエス様の十字架を指し示しているんです。そしてイエス様の復活どころか再臨もですね、指し示しているわけなんです。旧約聖書の中から私たちはイエス様について全部説明できるんです、実は。で、皆さんも本当に教会に来ていながら、本当にいろいろと毎週聖書を開いていると思いますけども、本当に旧約聖書に強くなってほしいというふうに思うんですね。旧約聖書の中に天地創造ということが書いてあるでしょ。旧約聖書の中に人間の堕落が書いてあるわけです。人間はどういう状態になってしまっているのかということが書いてあるわけです。旧約聖書の中に信仰義人が書いてあるんです。人は信じることによって義とされるということが書いてあるんです。旧約聖書の中に十戒が出てきます。十戒を通して、ね、神を愛し人を愛するということが人間にとっての条件なんだぞということが書かれているわけでありますけども、同時に十戒を通して私たちは罪に定められるんですね。なぜかというと、誰一人十戒をそのまま生身で守りきることのできる人はいないからですね。十戒も示されました。でも許される道も示されたですよね。どうやって人は許されるんですか？血が流されることですよね。旧約聖書の中では 毎年毎年生贄の動物が捧げられて血が流されたんです。血が流されなかったら許しがないんだということが繰り返し繰り返し教えられたんですよね。許しには代償が必要なんだということですね。でもその代償をしてくださるのが誰なのかって言ったら、来るべき神の御子なんだということも旧約聖書ははっきりと語っているわけです。神の御子がやってきて私たちの身代わりになって死んでくださるというメッセージが旧約聖書の中に書いてある。詩編、あ、イザヤ書の53章に書いてありますよね。皆さんよくご存知だと思います。そして栄光の王として、このイエス様が復活した、イエス様が栄光の王として世の終わりに帰ってくるということも旧約聖書の中にしっかりと出てくるんです。そして国々がイエス様に従うようになるんですよということも書いてあるわけです。ですから私たちは旧約聖書に強くなりましょう。旧約聖書のどこにイエス様のことが書いてあるのかということをですね、よく学んで、そしてそこから本当に説明できるようになっていきたいというふうに思います。日本人の方々にも本当にそうやって整理して話していくと理解してもらえるわけなんですね。ですから聖霊の導きをいただいて本当に聖書に強くなっていく、それが証人としての一つの務めでありますので、主よ、私はあなたの御言葉をもっと真摯に学んでまいります、これを他の人に説明できるようになりたいと思いますから、どうぞ助けてください、そういう思いを持ってですね、聖書に取り組んでいっていただきたいというふうに思います。そして証人となるためのもう一つのことは何かといったら、最後この49節ご一緒に読んでみましょう。3、はい、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これは何の約束でしょうか。はい、そうですね、聖霊の約束ですよね。待ちなさいっていうふうに言われたんです。待ち望みなさいっていうふうに言われたんです。なぜかっつったら、私が私の霊をあなた方に注ぐからなんだ、そういうふうにイエス様おっしゃったわけですね。父なる神が注いでくださるっていうふうに書いてあります。書いてありますけども、私たちが証人となるときに、私たちはこの素手でですね、証人となるというふうに言われてないんです。私があなたに力を注いであげるから、私があなたに必要な力を与えてあげるから、だから待ち望みなさいというふうに言われたんです。でこの聖霊によって彼らはバプテスマを受けました。ペンテコステの日にバプテスマを受けたんですけども、それは一回きりのことではないんです。パウロは私たちに何を命令したか、御霊に満たされ続けなさいというふうに命令したんですよね。酒に酔ってはいけません、御霊に満たされなさいというふうに命令してますけども、あのギリシャ語の現在形というのは続けるということなんですね。御霊に満たされ続けなさいよということなんです。私たちは何度も何度も御霊に満たされていく必要があるんです。で御霊に満たされると、私たちは大胆に人々にイエス様のことを証しすることができるようになるんです。そのために私たちはいつも待ち望まなければいけません。主よ、私はここにおります、どうぞあなたの御霊で満たしてください、あなたを待ち望みます、あなたの力で満たしてください、あの人に伝道したいと思います、私は勇気がありません、機会を与えてください、助けてください、力を与えてください、知恵を与えてください、そのように私たちが祈って、そのように私たちが神様のことを待ち望むならば、神様は約束を必ず守ってくださいます。必要な力を与えてくださいます。今でも私が一つ思い出すことは、本当に自分の牧師の生涯の中で一番最初の大きな勝利としてですね、思い出す話があるんですけど、もしかしたら話したかもしれませんけども、どういった話かというとですね、あるご夫妻が、奥さんが先にクリスチャンになられてですね、ご主人はまだノンクリスチャンだったんですね。でもあのご主人が聖書関心があるというふうに言ってたんで、そのご主人と聖書の学びをこう始めていました。で聖書を全部学ん、まあ、あの入門コースをですね、全部やった後、どうですか、全部わかるというふうにおっしゃるんです。でも信じなかったんですね、というか決心しなかったんです。で本当に近づいてるのになんでだろうというふうに思ってたんですけどもね、なかなか前に進まなかった。それで、まあ、ちょっとそのままになってたんですけども、夏にですね、KGK ってありますよね、キリスト者学生会っていうね、学生伝道の団体があるんですけども、その合宿に招かれてですね、大学生にですねイエス様のことを伝えたりなんかして、でも結構ヘトヘトに疲れてですねいたところ、もう最終日に妻から電話かかってきて、大変、このご夫妻が来る、離婚するっていうふうに言ってる、 っていうふうに電話がかかってきたんですね。どうしたの？いや、旦那の不倫がバレたって話なんですね。ずっと言ってみれば会社にそういった人がいたんですね。でそれを隠してたんです。でもう奥さんも反響欄になってるという話 で、あなた帰ってきたらもう来るからねって。私はもう学生相手にですね、もう夜中中起きてですね、いろんな話を聞いてあげたりなんかした後だったんで、しかもオートバイかなんかで行ったんですね。もう1時間以上かかるとオートバイで行ったんで、もう帰りもうヘトヘトになりながら、そしてもう その人たちが来るということで、もうどうやって接したらいいだろうか、何を言ったらいいだろうかと、本当にもうね、自信がないっていうかですね、そういった状況だったんですね。疲れてる。で私はもう進学校まだ出たてだったんで、もう進学校の仲間たちに電話して、おお斉藤、俺のために祈ってくれってね、こう言ってお願いしたんですね。で家戻りました。で自分の部屋に入って、とにかく祈ったんです。1時間祈ったんです。でもう周りのね、もう何人か、まあ、不倫のことですかね、あんまみんな言えないじゃないですか。だから教会の人でも、もう役員の1人か2人しかそのことを、ね、伝えなかったんです。その人たちにも祈ってもらって、で進学校の仲間にも祈ってもらって、で1時間祈ったんですね。本当、神様助けてください。あの時ほど真剣に祈ったことないというぐらいに一生懸命祈ったんですね。そしたらですね、1時間経ったらですね、不思議不思議、もうね、さーっと全部疲れがなくなっちゃった。でパパパパパパって、ちょっと古いですけど、ポパイみたいにね、こうほうれん草食べた後のポパイみたいになってですね、なんか、あ、大丈夫だっていうね、気持ちになったんです。で旦那がもうこんな顔してですね、こう来たんですよね。で奥さんはもう泣いてですね、もう子供もいるんですよ、もうね、二人も可愛い男の子がいて、で奥さんはもうね、妻と何かの夫人たちに囲まれて、本当に慰めてもらってる、ね、下に行ったんですけども、私はその旦那と差しでですね、2時間ぐらいやったんですね。でその彼はですね、もうやっぱりどうなるかわからない、もう自分の人生おしまいだみたいに思ってるんです。彼はね、校長先生の息子だったんですよ。だからいい子で育ったんですよね。ハンサムなんです。ものすごい仕事もできる男だった。でも本当にもう自分の人生終わりだっていうふうに言ってる。大丈夫、イエス様を信じたら大丈夫だからと私言うんですけど、いや大丈夫じゃなかったらどうしようってね、内心ちょっと思ってるところもあったんですよ。だけど、まあ、力を与えられて、大丈夫だから信じたらなんとかなるっていうふうに言って、分かりました、じゃあ信じますっていうふうに彼は言ったんですね。本当にそれで彼はもうイエス様を信じる、受け入れる、お祈りをしたんです。で神様って不思議ですよね。帰りの車の中で彼は本当に神様が自分の罪を全部負ってくださった、そのことは分かった、もう肩から重荷が降りたんだってことは分かったんです。そしてもう本当に、それでこれ以上はっきりしているクリスチャンがないというぐらいにはっきりしたクリスチャンになりました。まあ旦那は勝手に許されてしまってですね、あとは後で大変だったのは奥さんですね。奥さんはそれからもう酒とタバコになってですね、もうねクリスチャンって言ったのがはあって感じだったんです。でもその彼女も本当にもうしばらくですね、本当に旦那のことを許すってことが難しかった、本当に大変だったんだけども、でも時間が経つ中で本当にまあいろんな、その後もいろんな奇跡が起きてですね、本当に神様が彼女に許しを与えてくださった。そして本当にその2人の間にもう1人お子さんが与えられて、でその子供を通してダウン症の子供だったんですけどね、でも本当にその子供を通してですね、本当にまた大勢の人が救われていくということが起きていったんですね。ですから神様の御霊が働く時にですね、本当に私たちは力をいただくことができる。神様は本当に約束を本当に守ってですね、人のことを救ってくださる、そしてその救われた者たちを最後まで保ってくださるんだということをですね、ぜひ知っていただきたいというふうに思います。さあ私たちは復活の証人であります。イエス様を本当に証しするものとなりましょう。死は終わりでないんだ、希望があるんだということをね、いつもしっかりと持っていきたいというふうに思います。イエス様は生きていらっしゃいます、そしてもう一回来られます。そのことをしっかりと心に覚えておきましょう。また私たちは聖書に強くなりましょう。本当に説明を求める人たちにはどんな時でも御言葉からきちっと説明し、答え、疑問に答えていくことができるように、そしてイエス様を人に導くことができるように、1人でも2人でも10人でも20人でも30人でも40人でも導ける人になりましょう。私たちを通して天国で、ああ岸君ありがとう、お前が言ってくれたために俺はここにいるんだ、そういうふうに言ってもらえる友達がたくさんいたら感謝じゃないですか。坂井さんを通してね、皆さんを通して、矢部さんを通して、本当にありがとうと天国において、ね、 本当に喜びを分かち合うことができることができたら、なんと素晴らしいことでしょう。皆さん、その日は必ず来るんですから、私たちはそのために準備していきましょう。そして私たちは常に待ち望んで、ね、御霊に満たされる生き方、待ち望んで力をいただいていくものとなっていきたいというふうに思います。ご案内したいと思いますけれども、黙祷の時を申しましょう。黙祷いたします。主よ、あなたが生きておられる神であり、またあなたの御一人子であるイエス様も今生きておられ、天におられ、あなたの右の座についていらっしゃる、そのことを信じ感謝いたします。あなたの御霊を私たちに与えてくださり、本当にこの信仰を保つことができた、できていますこともありがとうございます。しかし私たち、もっともっとあなたの御霊に満たされて、本当にあなたの証人として、あなたの証人として立っていきたいと願います。主よ、どうぞ私たちをこのところから使わせてください。新しい週間に本当に私たちをこのところから使わし、一人でも多くの方々にまたこの希望をお伝えすることができるように、乾いている人たちに出会わせてください。求めのある人たちに出会わせてください。そしてそういった方々に気づくことができるように、私たちの心に敏感さを与えてください。そしてこの尊い福音をまたお伝えすることができるように導いてください。私たちもまた、人が私たちに語ってくれたからこそ、誰かが私たちにイエス様のことを明かしてくださったからこそ、この救いをいただいております。主よ、天国において本当にその感謝が、をしたいと思いますし、また同時に私たちも本当に他の人々にこれを伝えることによって感謝が共有されていく、その日が来ることを待ち望んでおります。このイースター、そしてこの新しい一年を、主よ、どうぞあなたがまた導いてくださいますように。御言葉を感謝しまして、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。